松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ、この時期の楽しみといえばスキーやスノボのウィンタースポーツですよね。今年は日本にとって記念の年なんです。今年は日本にスキーが伝わって100年目という記念の年で、明治44年1911年にオーストリアから日本にスキーが伝わったんだそうです。まあ、オーストリアはスキー大国ですからね。今日はそのオーストリアに住んで31年、現在オーストリアの国家公認ガイドをされていらっしゃいますフミ・コッツェンマヒアさんにお話を伺います。早速呼んでみましょう。フラワーレポーターのフミさん、グリスコート。
グリスコート、グッドモーゲン、イシペグリスジャス、エスサライ。
こんにちは、フミさん、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ、こんにちは、フミです。
さて、今そちらは何時頃でしょうか。
朝の、ね、8時を10分ぐらい過ぎております。
この時期の気候というのはどうでしょうか。
どんより曇ってますね。でも低く垂れ込めている雲じゃないのでね、そんなに憂鬱にはならないです、うん、昨日は大変厳しかったんです。寒さがね、マイナス7度ですから、この時間で高速走っておりますもんね。高速道路脇の樹氷がとっても綺麗だったです。
樹氷、
はいはい、ね、高速道路脇に見えるんですね。ウィーンに行く途中です。
なるほど、かなりまあ冷え込んではいますよね。
そう、でも今日はね、樹氷もなくて残念ながらわずかマイナス3度です。
それでも寒いですけれども、さあ、今年はオーストリアから日本へスキーが伝わって100年目ということで、そもそも日本へスキーを伝えたのはどんな人だったんでしょうか。
この方はですね、デイルフィ少佐という方なんですけれども、もともと軍人の方です。最初はね、当時はまだオーストリアはハンガリーとの二重帝国時代で、はい、この方が日本に、まあ、日本の海軍を、調査に行った時に、ただ一つ、日本に行ってもいいけれどもね、スキーのできるところにお願いしますということで、新潟にいらっしゃったんですね。そして10時間にこのスキーをされてて、そして最初は日本の軍人の方にスキーを教えられたそうです。
へー、最初からああいうスキーのスタイルだったんですかね。
いやいや、違うんですよ。一本背スキーといってね、転んでもそれが失格にならなかったとかということなんですけれども、
へー、
ちょっと面白いですよね。
一本背でその滑っていって、まあ、だから転ぶのが当たり前みたいな感じの。
そうそうそう、だから下まで行ってもその転ぶ回数もその点数に入ってた、だから失格にはならなかったという。
へー、面白いですね。
今そうですよね、今からじゃ考えられませんよね。
そこからね、まあ、今のスキーへとつながってきたわけですけれども。
そうですね、
そしてまあ100年目ということですけれども、もうこういう部分でもその日本とそのオーストリアの交流みたいなものはあるんでしょうかね。
ありますよ。ね、このソレル少佐が最初にスキーをしてたその新潟の上越市、はい、高田だったそうですけれどもね、30年前からこの両都市がね、とっても密な姉妹都市関係になってます。例えばこのちょうどジャスト100年目にあたるこの1月12日ですね、
はい、
そのレルヒ祭というこのレルヒ少佐の称える記念祭がずっと行われているそうですけれども、このリリーエンフェルトというこのレルヒ氏がスキーが習ったのがこのリリーエンフェルトの出身の方なんですけれどもね、はい、そのリリーエンフェルトの市長もその今年のレルヒ祭ご参加されたそうです。
すごいですね。やはりね、これからも多分続いていくそんな交流だと。
そうですね、大変熱心に両国、私もこのレルヒ少佐のことを初めて知ったのがその姉妹都市関係でね、高田からいらっしゃった時にお手伝いしたのが始まりです。
なるほど。実際オーストリアではもちろんスキーは盛んだと思うんですが、ウィーンの人たちもよくスキーには行かれるんですか。
もう好きな人はね、もう本当にスキーが雪が、ね、降るのを待っていくんですけれども、ただ残念なことにウィーンはウィーン盆地にありましてね、
はい、
スキー場というと、まあ、そうですね、車で2時間は走らないとダメなんですね。このウィーンで その今もお名前の出てきたレリエンフェルトというところもわずか80キロなんです、ウィーンからね、
はい、
ですけれどもやっぱり最初高速走ってそこに着くまでやはり2時間ぐらいかかります。でこのウィーンの町から実は東アルプスが始まってます。でもまだ始まりですから、ウィーンの近郊はまだまだ500メートルぐらいスキー場がないんですね。
じゃあかなりこう思い切って休みを取っていくというような感じですかね。
あ、それもあります。でちょうどね、あのウィーンの街っていうか、このウィーン、オーストリアはですね、
はい、
昔々あの石油危機の時、
ええ、
その時にですね、学校を休みすると、学校はあの石油で暖房されてましたからね、
はい、
その1週間だけでも学校を休みすると、その石油少なくできるということで、
うんうんうん、
まあ、最初はエネルギー週間と呼ばれてたんですけれども、現在は期末休み、日本でいうと冬休みに当たるような感じでしょうかね。
はい、
でウィンドはこの来週から始まります。
その冬休みの間にあの、まあ、滑りに行くというような、
でこの1週間はね、まあ、結局エネルギー週間で、ちょうどスキー場も一番スキーに、ね、適している時ということで、まあ、この期間にスキーを習いましょうというような習慣にもなった感じがしないでもないです。
じゃあもうそれぞれあのもう小さい時からもうスキーはやってるという方多いんですね。
そうです。それでスキー場に行きますとね、
はい、
大人用のこのスキー学校だけじゃなくても、幼児、いわゆる幼稚園児、
はい、
そんなスキーの、ね、幼稚園なんてのもあります。
スキーの幼稚園、
そう、もうスキーの幼稚園があるね。もう、スキー板のつけ方から、それから歩き方、うちの息子も小さい時入れましたけれどね、もう6日目にはレースまでありますよ。
1週間でそんなに滑れるようになるもんですかね。
そう、でももちろんあの高いところには行かずにですね、低いところですけれどね、本当に私から見ると、あ、丘の傾斜地というところで、もう雪がちゃんとあるところでやってくれます。
まあ、だからこそ名スキーヤーも生まれるんですよね。
そうですよね、あの、うん、日本でも有名なヘルマン・マイヤー選手、
はい、
あの方はウィーンからそのもっと350キロ離れたあのザルツブルクの方の方ですけどね、あの方も、日本だとほら、長野のオリンピック、
はい、
活躍されてね、日本でも有名だと思うんですが、あの方はこのウィーンの街で始まった東アルプスがもうザルツブルクに行くと2000メートル級になりますから、もうスキー場はあちこちあります。
はあ、やっぱりね、環境というのもかなり大きいですもんね。まあ、でもそのオーストリアならではのこうスキーの楽しみ方、魅力みたいなものというのはどういったところでしょうか。
スキー場が、ね、楽しいと思うのはあの一つ の, あのリフト券ですよね、
はい、
それを買えば、ね、山から山、あちらの見えてる方の山まで行ってもいいんですよ。だからかなり上達してくると、じゃあこう今日はあっちの山、じゃあこっちはあっちの山っていうふうに、ね、
はい、
あのかなり広範囲にスキーすることができます。
見えている山だったらどこでもいいんですか。
そう、なんかそうですよね。そしてあと楽しいのは、私たちはやっぱり日焼けを心配しちゃいますけれども、
はい、
上の方でこのゲレンデで皆さんがね、スキーの後にこのお食事して、うん、こちらはスキー場でもお酒を飲む方が多くいらっしゃるんですけど、もちろんその洋服じゃないですけどね、はい、そしてあとお食事の後、その寝そべったというか日当たりのいいところでね、
はい、
いわゆる太陽の恵みをすごく楽しもうって方が多いんでいらっしゃいます。
日光浴を、
日光浴でも標高が高いから私たちは、ね、もうとっても心配ですね。
そうですよね、
だからそういう方かな、今ほらちょうど2月に入りますと舞踏会の季節なんですけどね、
はい、
この方がほら女性が舞踏会のお洋服着ても、私たち恥ずかしくくれるの、このもういっぱいそばかすだらけのそういうのでね、舞踏会にもいらっしゃいます。あ、夏に、
いやー、すごいですね。
日焼け、それから冬はスキーで日焼けしたんだろうなと思います、
ね、あー、なるほど、この方はずっといてらっしゃったんだなっていうのがね、わかるんですね。いやー、面白いですね。でも本当にね、小さい時から習えるっていうのもなんか素敵だなーなんて思ってしまいましたけれども、さあ今日はですね、ふみさんにいろいろとオーストリアのスキー事情についてお話を伺いました。今日は本当にありがとうございました。
はい、どうぞ。はい、じゃあ、アフィラヘルン、
ありがとうございます。オーストリアの言葉で、じゃあまたねという言葉でお別れしてくださいました。今日はオーストリアにお住まいのフラワーレポーター、ふみこつえまひよさんにお話を伺いました。